皆さんごきげんよう。ラブポールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブポールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、残すところね、今年はあと2回の放送となりました。今日はね、12月22日の放送ということでね、ちょうどね260回放送なんですよね。はい、もう長く長く放送してまいっておりますが、皆さんお借りございませんでしょうか。さて、寒さをねぶっ飛ばしてね、今日も元気いっぱいにお送りさせていただきたいと思います。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。いよいよ冬至ですよ、冬至。このね、冬至の時期は本当にいつも申し上げております通りね、1年で最も短い日なんですよね。1年で日がね一番短い日なんですね。今年は、21日でした、昨日ですね。世界各国では太陽が生まれ変わる日と考えて、陰が極まりまた陽に転じる一陽来復の日として、この日を境に運がね上向くというふうに言われているそうですよ。そしてね、さらに運が向くように運がつくものを食べていたそうなんですよね。これを運盛りというらしいんですけどもね、特にね、運盛りに食べられているものはレンコン、大根、人参、銀杏、金柑、寒天、うどんだそうです。これらは運が2つ入っているものとして好んで食べられていたそうなんですね。うどん私も大好きなんでね、ちょっとワクワクしますけれども。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を田んぼで表したものが72項。今の、ね、時期は、ね、夏枯れ草生ずという期間ですね。夏枯れ草っていうのは、過去草って夏枯れ草、夏に枯れる草と書いて過去草というふうなことですね。夏に枯れる草なんですね。漢方に使われるそうですよ。うつぼ草、うつぼ草ですね。これね、よくね咲いてますね。そういえば空き地にね、うつぼ草ね、冬至の頃に芽を出して、夏至の頃に枯れるということからこの名前がついたそうなんですけれどもね、そうなんですね。冬至の日は、死に一番近い日とされて、その厄を払うために体を温める習わしとして冬至をかけて、湯の治ると書いて冬至ですね、として生まれたものが柚子湯だそうです。野菜の少ない季節の食べ物として、冬至がゆ、これ小豆を入れるそうなんですけど、かぼちゃとかねを食べるようにして習慣づけられていたよそうなんですね。うんがつくものも食べる、これはね先ほど申し上げましたけど、これは、太陽の、ね、恵みが最も少ない時期、健康維持のための秘策のようですけれどもね。いずれにせよね、昨日がね冬至ということ、リセットの日ということでね、また明日からね頑張っていきたいなと思っておりますけれども、はい、今日はね死が一番近い日ということでね、仏教にちなんで今日はねヨガについてねお話ししようかなと思ってるんですけどね。ヨガはね、私ね長い間やってたんですけれども、先生がねアメリカに帰られるということでね、今中断してるんですよね。また再開したいなと思っておりますけれども、ヨガって皆さんどういうイメージお持ちですかね。私はねヨガってこうフィットネスとかエクササイズっていうふうに思ってたんですよね。で、体がこう柔らかくてっていうふうなイメージがあるんですけども、皆さんもそう思ってらっしゃる方多いかなと思いますが、でもヨガってね、本当は古代インド発祥の密教の宗教的な行なんですよね。もともとは心身、感覚器官を鍛錬することによって、それを制御して、精神を統一したりとか、心の動きを止めて、古代インドの人生探求の目的、輪廻からの下脱を目的としたそうなんですよね。瞑想 のことですね。瞑想することによって、瞑想するためにヨガを習う、ヨガを勉強するっていうふうなことを聞いたことありますね。ヨガっていうのはサンスクリット語でつながりという言葉も表すそうなんです。で、なんで今日ヨガっていうふうなことなんですけれども、今年もね、あと本当に少しとなりました。で、今年はね、まあ私事なんですけど、本当にね、大変な年だったんですね。だからまあそんな大変な年にね、瞑想を取り入れたんですよね。そんなことからね、ちょっと今日はヨガについて、深掘りしたいなと思っております。この後、今日のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続いて、CM、そして、ミサップのおすすめ楽曲を聞いた後に、また後半ね、このヨガについてお送りしたいなと思っております。素敵な30分を。 Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョさんお願いします。
皆さんこんにちは。12月22日、もうすぐクリスマスで、また年末まであと10日となりましたけども、今月は皆さんたくさんですね、いろんな行事やこれからも楽しいことがいっぱいあると思いますけど、ちょうど先々週ですね、脳トレというね、疲れを取るために脳のトレーニングのお話だと思いますけど、今日はですね、もう今月いろんなことがあって、またこれからもありますけど、若干また脳疲労されてる方もいらっしゃると思うんで、これは軽減するですね、今日は脳疲労を軽減してですね、楽しい年末を迎えるお話をしたいと思います。まあ、非常に簡単なことなんですけどね、何点かお話したいと思います。まず1点目はですね、まあ、仕事とか家事でですね、まあ、非常にハードワークになられたらですね、できるだけ20分したら5分休むとかですね、そういう癖といいますか、途中で休憩をできるだけ、まあ、仕事の内容にもよりますけどね、休む癖をつけていただいて、脳疲労を取っていただきたい。これがまず1点目。それから2点目がですね、例えば座りっぱなしの作業とか、立ちっぱなしの、まあ、お仕事とかあると思うんですけど、できるだけ同じ姿勢を長時間取りすぎるとですね、非常に脳に、まあ、負担がかかっているということになりますので、これもですね、できるだけその長時間作業がある場合も、できるだけ休憩を、自分なりのですね、休憩を意識していただきたい。それから3点目はですね、家の中の温度差、これからまた寒くなってきますしね、トイレとかね、お風呂とか、それからまあそういう工夫されていると思うんですけどね、温度差がありますと、この自律神経に非常に負担がかかりますので、できるだけその温度差がない仕組みを作っていただきたい。それから冬でもですね、できるだけ紫外線対策、これも脳には大切なんですね。サングラス、これも冬でもね、外出される時ね、サングラスもぜひ持っていただきたいと思います。それから最後は、何と言いましても、いつも言ってますけども、睡眠ですね。もう疲れた時は、これ前も少しお話したんですけど、脳のためにはですね、お風呂に入って寝るというのもいいんですけど、もう疲れた時はできるだけもうお風呂に入らずに寝るというのがですね、実は脳疲労を軽減する一つの大きなポイントになりますので、皆さん、あと年末まで体調を整えて、脳疲労を取ってですね、元気に年末年始過ごしましょう。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ来るよりこれです。Oh.
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは Why Don't Me?Kiss You Christmas。 もうすぐクリスマスですよね。皆さんクリスマスご予定ありますか？私はね、思いっきりお仕事です。皆さんクリスマスね、楽しんでくださいね。はい、今日はね、ヨガの話題と、あとまあインドについてちょっとね、インドのお話をしてるんですが、まあなぜそのヨガの話になったのかというとね、私今年はね、本当に今年始まって、父の病気から始まって、私のプライベートでもいろんな問題が起きたり、体調不良とかね、まあいろんなことがね、今年は私の身に降りかかったので、私がね、取り入れたのがね、瞑想だったんですよ。で、瞑想する時間っていうのを取り入れることによって、少しの時間でもね、そういうふうな自分を考えない時間を持つっていうかね、頭の脳みそのシャワーっていうかな、そういうのをし始めたんですね。で、瞑想っていうのをこうするようになったら、やっぱりヨガですよね。ヨガって言ったら、ヨガをするために皆さん、瞑想をするためにヨガを、行があったっていうふうなことを知ったので、あ、じゃあやっぱりヨガもしなきゃいけないなということで、ヨガを昔ね、始めたんですけれどもね。まあ、改めてヨガについて前にね、読んだ本なんかを取り出したんですよ。で、古代インドっていうのは伝統的なこう医学もね、発展していたりと、もちろんこう仏教でもたくさんの文献が残っていますけれども、例えばね、アーユルヴェーダ。アーユルヴェーダってインドのね、伝統医学なんですけども、またこれもね、奥深くて5000年の歴史があると言われてるんですね。で、アーユルヴェーダは最近まあエステみたいな形でね、よくたくさん出てきてますけれども、私はね、随分と前に福岡まで受けに行ったんですね。でその時にヨガもこうプログラムに入ってたので、まあその時ヨガはこう痛くない ヨガだったんですよ。で、これ絶対ヨガもやろうと思って、その頃からヨガをこう始めたんですよね。まあどうしてもこうヨガって言ったらフィットネスとかね、そういうふうな感じがするんですけれども、でもこう、インド発祥した伝統なこう宗教的な行だというようなことをね、知りました。で、その原始的な仏教から発生したものが、こう、バラモン教だったりとか、ヒンドゥー教だったりとか、仏教だったりするわけなんですけども、そしてそのヨガが仏教に伝わったものが、座禅だったりっていうふうに言われてるんですね。で、私今回ね、出してきた本が、山に山っていう本なんです。山に山ですね。で、ヨガの純教えという本なんですけれども、山に山って何ぞやと思ったんですがね、割とこの本たくさん、本屋さん行ってみても出てますね。山に山の本ってね。で、ヨガってこう、ただのポーズを取るだけっていうんじゃなくて、精神鍛錬っていうようなことでヨガをするそうなんですけれども、ヨガの教えの中には、アシュタンガ、こう、八子足っていう、八番、八の支える足、規則の足ですね。八子足っていうのが、八つの段階の行法があるらしいんですね。で、これはヨガの聖典の、バタンシャリが書いた、説いた、ヨガスートラの中にも出てくる、ヨガ哲学の基本的なこう教えになるそうなんですけども、まあ、その中でも、山に山っていうのは、日々の社会的な、個人的な、行動規範っていうか、そういうふうなものとなりて、最もこう基本的に実践するような、こう、教えだそうなんですね。まあ、何かというと、山に山の山っていうのは、他人や物に対して守るべき行動、道徳的基本。そして、ニヤマっていうのは、自分に対して守るべき行動、精神的に守ることっていうふうな意味だそうなんですよね。まあなんかね、本当に、こう、奥が深くて、どんどんどんどん読んでいくとね、もう、日本でもよく、八子足みたいなのはよくあるんですけれども、八正道か。八正道っていうのがありますよね。まあそれによく似てるんですけれども、 他人に対して守るべき行動っていうのは、例えばね、非暴力だとか、それとか誠実であることとか、盗まない、欲望に駆られない、物質欲に取られない、この1,2,3,4,5個ですね。で、あと二山っていうのが、自分自身の内側と外側を常に清潔に保つ、あと、必要以上の贅沢をしない、満足感を感じる、そして、精神修行、そして、経典とか自分自身に対する学びを深めましょう、そして感謝の念を持ちましょう、この5つなんですけれどもね、まあこう読んでみると、まあ、その通りだなと思うんですが、まあ、これを、ね、全部こう本当に皆さん守って生きるにはもう本当にね、山にこもって一人で暮らさないといけないんじゃないかなって思うようなこととかも多々あるんですけれども、まあでも基本的なことですよね、人間が生きていくにあたって。で、このね、表表紙に書かれていたことなんですけども、私たちは矛盾だらけの世の中に常に選択を迫られており、社会という枠組みの中で自分の人生をうまく舵取りしていかなければなりませんって書かれてたんですね。で、これ読んだ時にもうこれすっかり忘れてたんですけど、その表表紙を見て、あ、そうやなと思って、常にこう選択に迫られてるなっていうようなことも感じたんですね。まあ、ちょっとしたことでもちょっと選択されるじゃないですか。例えばもう朝ごはん何食べようかなからもそうだし、朝起きてじゃあ今日は何からしようかっていうようなこと、選択もそうだし、もう常に小さな選択をたくさんして生きていってるんですね。うん、皆さんどうでしょうかね。そこできちんと自分が本当に正しい選択ができているのか、いやもう間違っててもいいやって思いながらね、瞑想するんですよね、朝ね。朝って言ってももうちょっと遅い時間ですけども、それでも最初はこう家にね、ヨガマットを敷いて何も考えない時間っていうのを作ろうと思ってね、まあ私は家からピアノを弾きに行って、家からまた音楽制作っていう、もう本当にもう家にいててもね、ずっと仕事をしている状態がほとんどなんですけどもね、何でも考えない時間なんて本当に無理だって思ったりするんですね。で、そこでね、ヴィパッサナ瞑想っていうのを勧められて、それは何かというと、例えば自分がこう瞑想して目をつぶって座禅組んで、で手を膝の上に置いてね、考えるときに、あ、今指が動いたとか、あ、今こうなってますっていうふうなことを、自分の状況をこう実況中継しなさいと教えてもらったんですけれども、それでもね、なんか考えちゃうんですよね。まあ、今日あれしないかんかったなとか、ああ、あかんかん、考えたら、ああ、こう考えたらあかんってこと考えてるやんとかね、いろいろこう考えるんですけれども、それでね、ワンコと一緒に行ってた川まで行ってみたんですよね。そこでよくこう瞑想したりもしたことがあったので、そうするとね、自然の川の流れを聞いたりとか、あと鳥が鳴いてたりとかね、そういうのがこう耳に入ってくると、余計なことを考えないようになってきたんですよね。そういう、こう、家の中でこもってするんじゃなくて、外で瞑想するっていうのことも、割といいのかもしれない。そう思いました。鳥が鳴いているのをね、感じたりとか、川の水がこう、上流から私の前を通って下流に流れていく。これはちょっとさっきと違うことですよね。まあ、そういうふうなことを考えながら、こう、瞑想したりするんですけど、するとね、割と、今自分を軸を真ん中に置く、今の時間に置くっていうようなことが戻ってくるんですね。例えば過去にあった嫌なこととか、そういうところにまた戻って嫌な思いをもう一回しなくてもいいわけですよ。今自分がいる時間っていうのを大事にするっていうようなことですね。まあ、この山に山っていう本も、まあ、書かれていることもね、もちろんまあ、どう生きていったらいいかとか、まあ、そういうことが書かれてるんですが、すごくね、こう、あ、じゃあ明日からまた頑張ろうと思うんですけれども、ただまたね、朝起きると、ちょっと嫌なこと思い出したりとか、あ、そうや、昨日のこんなことがあったなとか、それとか、またね、過去に連れて行かれたりとかね、自分をね、自分が過去に連れて行って、また同じ思いを何度もしたりとか、そういうことをしてしまうんですよね。だからそれをね、常に自分軸っていうかね、そういうのに持ってこないといけないなっていうふうに 思ったりするんですけどもね。だからヨガから入った、瞑想から入ってヨガ、そして、まあ、最近ちょっとヨガしてないですけどね、ヨガ、そしてあのインドの原始仏教の世界っていうか、こういうのはすごく奥深いし、もっと知りたいなと思いますね。そう思ってね、この間ねパガバットギーターを買ったんですね。ちょっと2500円ぐらいする本やったからどうしようかなと思ったんですけど、それ買って、でちょっと読みながら線引いたりとかね、あと書き出したりとかしてるんですけれどもね、そういうこう自分の血を高めるというか、知ることをあの充足させるっていうか、そういう時間もあの今過去に連れて行かれない、自分をね過去に連れて行かれない時間だなっていうふうにも思ったりしてるんですけども、皆さんどうですかね。やっぱりそういう嫌なことって思い出しますよね、もちろんね。でもう忘れられないそういうふうなこともいっぱいあるから、どうしてもそうやってその時にこう戻ってしまって嫌な思いもう一回感じてしまったりとかするんですけどもね。はい、まあそういうことで今日はねちょっとあのヨガから山に山のお話ししましたけれども、まあヨガのねあのポーズを取ることで、うん、自分のその身を鍛錬してちょっと痛いなと思いながら、それをその時間に集中するというか、そういう精神修行っていうんですかね、まあそういうこともヨガにはあるのでいいかもしれないなっていうふうに感じながらその私の時間っていうのをね取り戻すというか過ごすというか、そういう時間を今作ってます。皆さんもね、なんかもしこういうことあったら、あの過去に連れて行かれないよみたいなことがあればね、教えていただけたらなと思いますね。まあヨガマット引かなくてもね、寝る前にちょっとベッドの上で瞑想するとか、それとかあのソファに座ってね瞑想するとか、そんなことでもねすれば脳のシャワーっていうかな、そういうのになってリフレッシュしてまた次歩いていけるんじゃないかなっていうふうに私は考えておりますけれども、皆さんもねまたなんか教えてください。はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。そしてお相手は今日はね、まあ、今日も一人でお送りしました岡本美沙でした。それでは来週もこの時間にLove for all things.